御神会一つ。人の不行状を見て我が身の不行状になること。一つ、ことわざに人の不利見て我が不利直せ。一つ、佐藤宿郎の伝え。人の欲情を見て我が身に欲情を増すこと。一つ、親の行儀を見て子供は育つ。一つ、弓の稽古をするにも的を定めて稽古をするように、お道の信心は生き神金光大臣を目当て。一つ、天地との調和を狂わせぬように。一つ、耳かきのありてかりけり日向ぼこ。今日は今朝方からお夢をいただきました。そのお夢の中で、四つのことを教えていただきました。まあ、今日のミニご理解は、師匠が一つ一つと箇条書きに教えてくださっておられますけれども、今朝はそれこそお夢の中で、まあ、さらにと言いましょうか、四つのことを教えていただきました。その一つは、そのどういうお夢であったかというと、何か教会で行事があるのですね。その行事で皆さんに記念品をお渡しすると。それで箱に何かを、まあ、何でしたかね。新聞のようなもんですか。まあ何かとにかく箱に中に入れて、その箱をまた包装してくるむという作業をさせていただき、その記念品が出来上がったと。いうわけですね。ところが、その記念品が出来上がったけれども、まあみんなで手分けして作ったわけですね。その箱を折る人、中に入れる人、そしてまた包装する人、そんな感じでしょうかね。ところが、たまさか一つその包装紙を、まあ、破ってと言いましょうか。開けて中の箱を見たところ、中身が入っていないのがあったわけですね。で、いくつか開けてみましたら、中身が入っていたり、入っていなかったりするのです。これはいけないと。まあ、せっかく記念品を作ったけれども、どうも中に入っていないのがあるようだと。それで、5000個ほど作ったと。で、そこに何か中身が、いわば入れてない中身が1500ほど出てきたと。つまり約5000のうちの1500、3分の1ですか。3分の1ぐらいは、まあ、きれいに包装したけれども、空箱だと。空の記念品だと。さあ、これは大変だ。まあ、もう一度中身を点検して、ないものには入れ直す、いわば包装のし直しをしなければいけないわけですね。さあ、これから5000個の記念品を全部一つ一つ開けてチェックしなければならないのか。まあ、大変な作業が増えたというわけです。で、さあ、どうやって一つ一つまた全部包装を剥いで中を確かめようかということになったのですけれども、ある方の提案で、いや、それには及ばないと。その手元にあるその記念品を振ればいいと。振ってみればいいと。ガタガタ振ってみてガタガタその手応えがある。音がする。そうすれば中身は入っているのだと。もし振っても何の手応えもなければそれは空だと。だから、その空の分だけをやり直そう。ですからまず中身が入っているのか入っていないのか、それを確かめるために振ってみる。そして振ってみて確かめるという ことをしようということになったのですね。そしてまたあるところでは、まあテーブルに分けて、こずんでそれをやるわけですけれども、あるテーブルではまあ自分の分は終わったと、それでまあ自分のテーブルの分は終わったからと、まあ安穏にしておられるところもある。ところが自分のところはまだ終わらないと一生懸命しておられるところもある。さあそういう場面で、自分のところが終わったからもうこれでいいやというような姿勢ではいけないよと。もし自分のところが早く終わったら、まああの人たちはまあ遅いことだと、ただ傍から見てるようなことではいけない。もし自分が終わったのなら、さあその隣なら隣にのテーブルにさあ手伝いましょうと手伝いに行くくらいの心持ちがなければいけないよということなのですね。その振ってみる、いわば揺すってみるということですね。箱を揺すったら、揺すぶったら中身が入っているかどうかがわかるというわけです。私ども信心をさせていただく、そしてその信心に身が入る。さあその信心に本当に身が入っているかどうかは揺すぶってみればわかるというわけですね。ありますよね。心が揺すぶられるようなことがある。さあその時にいわば本当に身が入っているのかどうか、本当にしら真剣に信心に取り組んでいるのかどうかが揺すぶりをかけられるとわかるというわけですね。ですから神様が、私どもが本当に信心に身が入っているのかどうか、それを確かめるために揺すぶりをかけられるようなことがやはりあるということですね。揺すぶってみれば中身が入っているかどうかがわかるというわけですね。さらにあと二つは、その御教えを行じるということにおいてなかなか行じるのが難しい。ではどういう心持ちであったら行ずることができるのか。成り行きを大切にする、そのことがもう身について、なるほど成り行きを大切にすれば間違いがないと合点が言ってから行じるということになれば、それは身につくのかもしれませんけれども、なかなか合点が言ってそれから行じるというその前の段階として、まずは教祖様が、例えばですね、教祖様がこう教えてくださるからといういただき方、腹を立ててはならんと教祖様が教えてくださっているのだからと、その教えに、まあ教えを行するという心がけですね。これがまた一つあると。あるいは師匠がこう教えてくださるのだから、師匠が成り行きを大切にせよとおっしゃるのだから、成り行きを大切にさせていただこうという取り組みですね。まずはそれこそ教祖様がこう教えてくださってあるのだから、または師匠がこうおっしゃるのだから、その教えに取り組ませていただこうと、まずはそこが出発点だというわけですね。そうやってその教祖様が教えてくださるから、師匠がこうおっしゃるからと、その教えに取り組む、行じる。そしてそこから初めて、なるほどこの教えを行ずれば間違いがないな、おかげがいただけれるな 助かるな、というその確信が自らの中に育ってくる。その確信ができたら、もうあとは閉めたものだと。その教えを行じること、それが教えられるから、そうおっしゃるから行じるのではない。もう自らが欲してその教えを行じる。その、もうこの身教えを外すことはできない。と、自らが欲して、いわばその教えを行じる。まあ、こうなれば教えが身についたという世界になるのかもしれませんね。そういう、まあ、過程をたどるものだというようなことでしたね。この四つのこと、中身が入っているかどうかは揺さぶってみればわかる。揺さぶりをかけられるようなことがあるということ。そして自分のところはもう終わったからと。のんきにしているのではなく、よし、それなら人様のところも手伝わせていただこう。と、そういう気になれよと。また、教えを行ずるでも、教祖様が教えてくださるから、行じてみよう、と行じる。あるいは、師匠がこうおっしゃるのだから、成り行きを大切にしよう、してみよう、という気になる。そしてそのことがさらに合点がいって、その教えを自らが欲して行じるようになる。という、そのようなことを今朝のお夢の中で教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。